イエス様は私たち人間の罪を神様に償うために十字架について死んでくださいました。イエス様を信じる人が罪の許しを受けて救われるためでした。そしてそれだけでなく、もはや死ぬことのない永遠の命の体を持って復活してくださいました。それはイエス様を信じる人がイエス様と同じような永遠の命を受けることができるようになるためでした。このようにイエス様の十字架と復活は信じる人に素晴らしい恵みを与える本当に起こった出来事です。でもあまりにも不思議な出来事なので、それを信じることができない人々もたくさんいます。特にイエス様が永遠の命の体で復活したということについては、現代の多くの人々はそんなことは科学で証明できないからありえないと思っています。現代の人々だけではありません。イエス様が十字架で死んで復活したすぐ後の時代にもイエス様の復活を信じない人たちがいました。それも教会に来ている人たちの中にイエス様の復活を信じない人たちがいたのです。それはギリシャのコリントという町にある教会の人たちでした。そこでコリントの町の人々に最初にイエス様のことを伝えたパウロさんは、コリントの教会の人たちに手紙を書きました。そしてその手紙の中で、イエス様の十字架と復活は私があなたたちに伝えた最も大切なことですと教えたのです。パウロさんは今日の聖書の2節で、どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われますと言います。福音とは良い知らせという意味です。イエス様の十字架と復活は、それを聞いて信じる人が罪の許しと永遠の命を受けることができるという素晴らしく良い知らせです。そしてパウロさんは3節から5節で、最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは、イエス様が聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れ、その後12人に現れたことだと言っています。これはイエス様が十字架で死んで復活し、ペトロさんや他の弟子たちに現れたということです。復活したイエス様はたくさんの人たちに現れました。そして最後にパウロさんにも現れてくださったのです。8節には、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れましたとあります。月足らずで生まれたというのは、赤ちゃんがお母さんのお腹の中で十分に大きくならないままで生まれたということです。パウロさんはイエス様がこの地上におれた時には弟子ではなかったので、自分のことを月足らずで生まれたようなと言っているのでしょう。しかもパウロさんはイエス様を信じる前は、イエス様を信じる人たちを迫害して殺したり牢屋に入れたりしていた恐ろしい人でした。ところが天におられるイエス様が、なぜ私を迫害するのかと語り変える声を聞いて、パウロさんは自分が間違っていたことに気づいて悔い改めたのでした。そしてイエス様を信じて洗礼を受け、イエス様のことを 人々に述べ伝える人になりました。このようにイエス様を信じない人からイエス様を信じて述べ伝える人になったパウロさんは、イエス様を信じることがどんなに素晴らしいことかを誰よりもよく知っていたのです。私たちもイエス様の十字架と復活を信じて、罪の許しと永遠の命の恵みをいただきましょう。そしてこの素晴らしいイエス様の恵みを述べ伝えていきましょう。お祈りいたします。恵み深き天の地なる神様、イエス様が私たちの罪を償うために十字架の上で死んでくださり、それだけでなく永遠の命を与えるために復活してくださったというこの良い知らせをパウロさんはコリントの教会の人たちに伝えました。しかし教会の人たちの中にはそれを信じない人たちもいました。神様、私たちもイエス様の復活ということは本当に不思議で、どのように信じてよいかわからなくなる時もありますけれども、イエス様は本当に復活して、そして今も天で生きておられて、私たちに聖霊を注いで、私たちに信じる気持ちと、そして罪の許しと永遠の命を与えてくださいます。この素晴らしい恵みを一日一日いただいて、そしてイエス様を周りの人たちに述べ伝えていくことができますように、どうぞ私たちに恵みと力をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。